皆さんこんばんは。卵印ネットラジ、蝶の羽ばたきの時間です。パーソナリティの二子渡るです。今晩もよろしくお願いします。今晩のゲストはですね、人を幸せにする会社総合研究所株式会社の代表でいらっしゃる天野敦さんです。天野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。なんか改めて、こうやって紹介すると、とってもなんか遠い人のような感じに、です
そう
け
で
ど、
すか。
めちゃめちゃ近いですよね、我々。
はい、超近いです。
はい。いつも結構いろんなお仕事を一緒にさせていただいてるんですけれども、
はい。
今日はですね、天野さんにいろんな、まあ、特にお金に関してっていうか、お金と幸せとのつながりに関してのエキスパートでいらっしゃるというふうに僕思ってるんで、そのあたりの話をいろいろできたらなって思ってます。はい。天野さん、ずっと前にも一度たまちゃんの番組にね、おいでいただいたと思うんですけれども、よかったら改めて今されているお仕事のことをちょっとお聞かせいただいてもよろしいですか？
はい、わかりました。今はですね、人を幸せにする会社総合研究所という会社を経営しておりまして、
はい。
事業内容としては、業績のちょっと悪い会社の立て直しというか、
お。
業績改善のコンサルティングのお仕事が、まあ、ちょっと前まではそれがすごいメインで、
はい。
はい、で、太くさんも実は一緒に関わってくださったん
そうなんです。
です
あり
ね。
がたいことに。
はい、まあ、
は
そ
い。
ういった、もう本当に会社をもう現場に入っていって、まあ、社員と社長との信頼関係を取り戻したりとか、社員の意識を、改革意識を、まあ、変えていくようなことをしたり、まあ、ファシリテーションしたりということで、実際、非常に冷え切ったような会社を、まあ、社員が前向きに自立して、お互いに助け合って仕事をするように、まあ、そういった会社づくりを支援するっていうようなことをやっていたのと、でですね、まあ、それが、まあ、一つの大きな事業で、で、それ以外に、まあ、セミナーだったり、講演だったり、ワークショップ開いたり、まあ、企業研修をやったりとか、あと本を書いたりっていうこともやったりしますし、
なんかこう聞くとすごい大きい会社ですごい人数がいそうな感じに聞こえますけれども
ですね、いや、まだ5人くらいしかいないんですけど、まあ、あと、最近まで税理士法人もやっていたんですけど、まあ、そこは、まあ、自分は税理士向いてないなということで、税理士免許を返上してですね、
税理士免許まで返上してしまって。
はい、もう税理士会に退会届出して、
おお。
その税理士法人とはもう手放してというか、別れて、今はそのコンサルティングの会社一本でやってる
なるほど。
という感じですね。
はい。これ全然興味本位で聞くんですけれども、
はい。
税理士の免許を返上する人ってポツポツいるんですか？なん
い
か、
や、かなり珍しいと思います。
ほとんど聞いたことないっていうか、そんなのありなんだっていうふうな印象だったんですけども、
そうですね。
ほとんどいないですよね、おそらく。
まあ、いないと思いますね。まあ、僕はちょっと、本当はあまり税務が向いてなくてですね。まあ、会計自体は結構好きで、美しいので好きなんですけど、まあ、税務は本当にいろんな政治的な思惑だったりで、合理的な説明がつかない規則とかがたくさんあって、そういう細かいこととかもあんまり好きじゃなかったりするので、で、税理士として登録してると、毎年確定申告の相談員とかですね、無料相談とかに駆り出されて、まあ、その時も、まあ、できなくはないんですけど、あんまり税務が好きじゃない人がこういうことやってもよくないなと思ってですね、じゃあやめようと。
思い切った。
まあ、そんなに思い切ったって感じではないんですけどね。
なんですか。
はい。
なるほどね。そうですか。この税務はあんまり好きじゃないけど、会計は好きってのは、会計の方はなんかシンプルで美しいっていうような感じなんですかね。
そうですね。会計は本当に、非常にこれは人類の素晴らしい偉大な発明の一つだなと。
よくおっしゃってますよね。
そうですね。美しいですし、理にかなっていて、まあ、もちろん会計の限界もすごいたくさんあって、ね、本当に大事な目に見えないものっていうのは会計でなかなか扱えなかったりするんですけど、でもお金とか、ね、そういった会社の中の非常に大事な要素を会計で適切に表すことができるので、 それは面白いな。ただまあ、家計も別に僕がメインでやっていきたいことでは必ずしもないので。
なるほど。
うん。会計士
ですね。
会計士はね、一応、まだ手放してないんですけど、
はい。
税理士は手放して、
うん。
まあ、会計のことはそれほどやらずに、会社を良くしていくっていうことを、
うん。
それを幸せにする会社を増やしていくっていうことにフォーカスしてるって感じですね。
なるほど。そこが、もともとずっとミッションでいらっしゃいましたよね。人を幸せに会社を、する会社を増やしていく。
うん、うん、うん。
うん、うん。で、そのことがさっきおっしゃってた、まあ、会計美しいんだけれども、限界もあるって言ったところと、うん、まあ、関係してくるってことなんですかね、そうすると。
うん、そうですね。もともとは、僕は結構、左脳的でロジカルで、まあ、会計士っていうこともあったし、
はい。
まあ、ただ、野村証券というところで、
はい。
M&A とかっていう会社を売ったり買ったりっていうことで、うん、まあ、そういう結構、悪どい仕事をやっていたので。
悪どい仕事だ。
まあ、黒くは、まあ、ね、それも非常に意味のある大事な仕事なんですけど、
はい。
まあ、ある意味会社を物のように扱って、
うん。
うん、それを、ね、金儲けの道具にしてしまうようなところもあって、
うん。
うん、まあ、それで、本当に何百億とか何千億とかっていうお金が動く仕事をしていて、
はい。
うん。でも、それで、もうそこにいる人たちが、結局不幸になってしまったりとか、
うん、
あと、まあ、一緒に働いてる仲間もそうだし、
うん、
僕自身も、まあ、正直結構お金は稼いでたんですけど全然幸せじゃなかったりとか、
うん
うん、いう中でもう働く意味が見出せなくなって、
うん、
もう本当に生きてる意味も見出せなくなったりとかして、うん、そういうのは結構大きかったですよね。
なるほど、
うん、
だけれどもまあいろいろあって、いや、企業活動っていうのは人を幸せにすることができるんだっていうふうに思うようになられて。
う
ん、
そうですね。まあ、その辺もね、まあ、本とかにも結構書いたりはしたんですけど、
はい。
まあ、いろんなきっかけがあって、本当に素晴らしい人たちとの出会いもありましたし、
はい。
あと、まあ、僕の場合は、ヨガとか瞑想とかっていうのを通じて、う
ん、はい。
うん。で、まあ、ヨガに参加をして、すごく幸せな気持ちになって、
はい、
うん、で、本当ビジネスって、これが本来のビジネスのあり方なんじゃないかなっていうことを思ったんですよね。
そのヨガ教室が、
うん、ヨガ教室で、
うん、
それまで僕が仕事でやっていたのはどちらかというと、まあ奪い合いというか、
はい、
うん、ゼロサムゲームで、まあウィンルーズ、誰かが勝ったら誰かが負けるっていう仕組みの中で、
うん。
お金を稼ぐんだけど、その分誰かが犠牲になってるっていう、
うん、
そういう世界だったんですよね、
うん。
誰かが犠牲になるから、その分誰かが得をするみたいな世界だったんですけど、
うん、
でまあ、そのヨガだったりとか、まあ、他にもいろんな素晴らしい人たちと出会いもあったんですけど、
はい、
まあ、その時に、まあ、ヨガの時に、本当に受けてる自分もすごいハッピーだし、
うん、
で、そのね、クラスを提供してる先生もハッピーだし、
はい、
お金もちゃんと回ってると、
うん、
そうやってお客さん目の前の人を幸せにしてその対価としてお金をいただくっていうことをすれば、うん、奪い合いとか誰かが犠牲になることなくみんなが幸せになってお金も回っていくんだなっていうことを実感したんですよね、
うんうん、そしてそれを実践しようってことで、まあ、やられてるわけですね。
うん、まあ、本当ね、その時こんな仕事の仕方があるんだと。
お
うん、それまで僕はもう仕事っていうのはもう勝ち負けで、
はい、
もうビジネスっていうのは勝負の世界で、
うん、
誰かが勝ったら誰かが負けると、
うん
うん、能力の低い方が負けて、ね、損をするのはもうこれは仕方がないと、
うん、
だからもう自分をとにかく勝たなきゃいけないみたいな、
うん、
そんな世界だったんですけど、
うん、
そうじゃなくて本当みんなが幸せでちゃんとお金もいただけるっていう、そういう働き方があるんだなっていうところですね。
うん。
強く思ったわけです。
うん。
うん、
そこをよく質問されるんじゃないですか、こういう仕事をされてると。
うん。
いや、そんな人を幸せにするっていうことと、
うん、
お金をもらうっていうことは、
うん、
全然逆方向じゃないかっていうようなことだったりとか。
そうですね。 まあ、最近は減ってきたな気もするというか、
うん、
僕の周りがそうなのかもしれないんですけど、まだまだ世の中的にはね、一般的ではないかもしれないですけど、
ええ、
まあ、確かに昔の僕が本当に思い込んでいたので、
ええ、
お金を稼ぐためには誰かが犠牲にならなきゃいけないと思ってたので、
うん
うん、そういう思い込みにとらわれてる人はまだまだ多いとは思いますね。
そうですよね、
うん、
でもまあ現実的には実際そうじゃない働き方をしている人たちの中にはいるし、
そうなんですよ、たくさんいるんですよね。
たくさんいる、
うん、
うん、それは本当にいいニュースですね。
そうですね、
うん、
だから本当一番最初にそれを思ったのはそのヨガだったんですけど、
はい、
でもその後、まあ、僕自身本当いろんなことがあって、
はい、
まあ、会社でちょっと上司と対立なんかして異動になったりして、
はい、
でもうそれまで超ハードワークだったのが少し時間ができて、
うん、
社外の人にいろいろ会いに行くと、
はい、
そうやって人を幸せにしてお金をちゃんと稼いでる人っていうのは実は世の中にたくさんいて、
うん
うん、でそういう人にいろいろ話を聞きに行ったりとかして、
うん
うん、で本当これが、まあ、正しいというか、まあ、何が正しい間違っているということはないんですけど、
はい、
うん、これがやっぱり本来あるべきビジネスの形なんじゃないかなと、
うん、
ということを本当にいろんな人たちに教えていただいて、
うん、
で僕自身も実践をして、あ、確かにそうだなっていう、
うん
うん、そういう感じですよね。
そうなってくるに従って天野さんご自身が幸せになってたってことですかね。
そうですね、
うん、
で本当に昔はお金は確かにたくさんあったんですけど全然幸せなかったんですよね、
うん
うん、本当あの頃は、まあ、僕も、周りの人もそうでしたし、
はい、
みんなお金は持ってる。でも誰も笑ってないみ
たいな。誰も笑ってない。
誰も笑ってない。本当、暗いというか、
うん、
卑屈な笑い方とかするんですけど、だから笑ってない。
なるほど。
僕もね、昔は全然笑わなかったんですよ。本当に。
そうなんですか。
だから、小村証券時代の人とか、まあ、たまに会って、久しぶりに飲んだりすると、
はい、
もう、こんな笑う人じゃなかったと。
言われる。
人が変わったよと。
ちょっとその、ビフォーを僕知らないから見てみたいなって気がしますけどね。
ほんとね、一週間に一度も笑わないとかっていうことがありましたしね。
あ、そうなんですか。
かなり大変でした。
大変ですね。一週間に一度も笑わないって僕の人生の中でないですよ、多分。
まずいですよね、人としてね。
いや、それは大変だ。
でも、そうするとね、お金とかもあっても、
ええ、
本当にいいことに使えないというか、ストレス解消のためにお金を使うんですよね。ストレスのために。
発散。
うん。
だけど、ちゃんとは満たされない。
全然満たされないです。
全然満たされない。
本当ね、あの頃は、結構、服とかも買いまくったりとか、もう、ほんとブランド品の1本2万とか3万するネクタイを50本くらい持ったんですよ。
すごいな。
50本ネクタイあっても使わないですよね。
使わない。
で結局買って箱のままっていうのも結構あったりとかして、買うことでストレスの解消してる。必要だから買うんじゃなくて、
うん、
買うことでストレスを解消してるので、
うん、
なので、会社辞めて、ね、洋服を見たときにちょっと愕然としましたけどね。こんなネクタイはもうしょうがないだろう、みたいな。
それ何なんですかね、僕ね、他にもね、
うん、
そういう話を、やっぱり、ガツガツ働いてて、後から気がついて全然方向転換した人が、同じ話してたんですよ、ネクタイを。やっぱ50本とか持ってて、使うのは、3本か4本。
本当、使うのは数本でいいんですよね。
うん。面白いな。ネクタイの数は人の不幸度を表してるかもしれない。
いや、それはね、本当、すごいネクタイが好きで、ね、ネクタイをすると幸せな気持ちになるっていうので集めるんだったらいいと思うんですけど。
いや、本当ですよね。それだったら本当に満たされてるってことですもんね。
うん。
うん。なんというか、勢いで買ってるわけですよね。これだったらストレス解消になりそうなっていうか、もうなんか、買わずにはいられないような雰囲気で。
お金を使うことでストレスを発散してるみたいな。
でも実際には発散できてないわけでし 発散できるような気がしながらも。
そうそう、その時は一瞬知ったかもしれないけど、
うん、
後で虚しさが残るみたいな。
虚しさね。なるほど。で、それは、でも、まあ、そんな時代があって、今は、例えばお金の使い方ってどんな感じになってるんですか？
今は本当に、ね、満たされる使い方というか、
うん、
本当に必要だろうなと思うことに、お金を使っているので、
うん
うん、非常に使うことの喜びを味わっているって
感じですね。なるほど。素晴らしい。例えばどのことですかね。あ、お子さんとかも今ね、ちっちゃいし、ね、うん、子供のためとかってあるの？
うんうん、そうそう。やっぱりね、子供のために使うのも喜びだし、
うん、
あと、ね、美味しいもの食べたりとか、
うん。
うん、本当に、ね、あの、旅行に行ったりとか、
うん、
まあ、そんなに贅沢をしてるわけじゃないんですけど、あの頃に比べれば全然幸せですよね。
うん、お旅行もね、ちょくちょく、そんなに豪華に行ってるわけじゃないけれども、
うん、
行ってますもんね。
そうですね。
うん。なるほどね。うん。そうか。いいっすね、いいっすね、いいっすね。
うん。
ということができて、そう、もう今やられてるお仕事っていうのも基本的には、
うん。
そんな風に生きられる人を増やしてるってことですかね、
そしたら。そうですね。まあ本当に、ね、仕事って人生の大部分を占めるものだし、
うん。
うん。で、ね、誰かに喜んでもらったりとか、誰かに感謝されたりとか、誰かに貢献できたりとかっていうのは、うん、まあ仕事以外でもできるかもしれないけど、
ええ、
ね、やっぱり仕事っていうのは本当にそういう素晴らしい機会だと思いますし、
うん。
うん、でなんだかんだ言って、この世の中、経済活動っていうのがメインなわけですよね。
うん。
うん、でこの経済活動を、ね、単に生きるために仕方なくお金のためにする。で、誰かの犠牲のもとに、まあ誰かを犠牲にしないまでも自分を犠牲にしたりとか、
うん、
うん、全然喜びを感じないで仕方なく仕事をしてっていうのは非常にもったいないですよね。
うん。
うん。
本当ですね。
仕事を通じて世の中を良くすることもできるし、人を幸せにすることももちろんできるし、
うん、
まあ、そもそも仕事っていうのは人を幸せにするものだと思うんですけど、
うん、
そうやって幸せにして自分も幸せになって、でお金もちゃんといただいて、
うん、
そういうふうに世の中を良くしていくっていう、そういう、ね、会社なりそういう人が増えていけば、世の中全然良くなると思うので、
うん、
うん、それがやっぱりもったいないんです。
うん、そうですよね。いや、僕も本当に天野さんと出会ってそのことがよく分かったっていうか、
うん、
それまでは、基本的にはそういう社会のためとか人を幸せにすることとかっていうのは、
うん、
儲からないことだというふうにやっぱ思っちゃってたんですよね。
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうふうに思ってる人って結構いると思うんですよ。
結構いるんですよね。素晴らしい活動されていても、
うん、
なんかそういう思い込みにとらわれてしまっていて、
うん
うん、なんか NPO とか NGO とかも、ね、素晴らしい活動をやってるんだけど、
うん、
なんかいいことしてたらお金を稼いじゃいけないみたいな、
うん、
トラウマがあって、
うん、
生活のためにアルバイトしたり、あるいは生活のために、普段は嫌な、大した自分が自分の命を輝かせるわけでもないような仕事に一日の大半の時間を使って、
うん、
で、空いた時間で一生懸命世の中を良くするために活動してる、
うん、
結構いるんですけど。
いますよね。
これはね、もったいないだろうと。
うん。
もうエネルギーの意味でも。
もったいないですよね。今だったら僕もね、それはすごいよくわかるんですよ。
うん、そうですよね。
なんか本当に、例えば、本当に同じ活動内容でどっちもすごく人の役に立つものだったとしても、お金を稼いでる人の方は、それだけでなんか良くないものになっちゃったりなんか、するっていうかね。
本当おかしいですよね。
うん。そこは、そう、あの、全く昔の僕に対する自戒の意味も込めて、それは思い込みだなって思います。
ね、非効率ですもんね、
明らかに。
うん。
うん。
いいことしてお金をちゃんと稼いで、そのお金を使ってもっといいことしてるのが全然いいじゃないですか。
あ、そうなんですよ。本当にそうなんですよ。
これはまあ本当ね、思い込みっていうこともあるだろうし、
うん、
あとそういうね、お金の稼ぎ方を純粋に知らないっていうだけかもしれないし、
そういうケースもありますよね。
でもそんなにね、お金を稼ぐっていうのは難しいことではないので、
いいですね。お金を稼ぐっていうのはそんなに難しいことではないらしいですよ、視聴者の皆さん。それは、なんか、簡単に言うとどういうことなんですか？
そもそもね、誰かに喜んでもらえればお金っていうのはいただけるものです。ですからね。
なるほど。
特にこの現代社会っていうのは、もう世の中のニーズが明らかに幸せとか喜びの方にあるわけですよ。
そうですね。
もう、物もサービスも満たされていて、
うん、
で日本っていうのは、物は、ね、世界一豊かだけど、幸せな人はかなり順位が低い、幸せだっていう人は順位が低くて、
うん、
それはもちろんね、統計上のいろんなあれもあるかもしれないけど、でも明らかにその物と幸せとのアンバランスというか、
うん、
があって、だからみんな幸せを感じたいですよね。
うん、
物はあるし、サービスもそこそこちゃんと受けてるんだけども、幸せを感じていないと。
うん、
だから幸せを感じたいし、喜びを感じたい、感動を味わいたいっていうニーズはものすごい強いけど、まだ満たされてないわけです、
ね。うんうんうん、
誰がどんな仕事であっても、ね、お客さんを喜ばせることができるわけで、
はい、
うん、だからちゃんとそういった喜びとか幸せとか感動をちゃんと提供できれば、
うん、
お客さんは自然に集まってくるわけですよね。
うんうんうん、本当に単純ですね、確かに。
ちゃんとお金をいただく。まあ、これは、お金をいただくようにビジネスモデルとかをちゃんと組んでいくっていうことも大事なんですけど、
はい。
うん。そういうのをちゃんとやっていけば、まあ、それだけじゃなくても、ちゃんとそういったお客さんに集まっていただくっていう仕組みとかも、必要ですけど、
うん。
まあ、そうやって、ちゃんと価値を提供することができる人であれば、
うん。
お金をね、お客さんがちゃんと集まる仕組みができて、
うん。
それをお金に変える仕組みさえあれば、
うん。
お金が入ってこない方がおかしいわけ。
なるほど、
うん。
そうすると、その世の中でお金が入ってこないっていうふうに嘆いてる人たちっていうか、まあほとんどの人がそうだと思うんですけども、
うん、
その人たちは本当に人に喜んでもらえることをじゃないことにエネルギー使ってるか、
うん、
あるいはいいことを本当に人を喜ばせるようなことやってるんだけれども、
うん、
そこでお金をちゃんと受け取るような仕組みなり心構えがないか、
うんうん、
そのあたりがポイントになるわけですかね。
そうですね。本当、まさに整理するとその通りで、
うん。
うん。ちゃんとお客さんに価値を提供できてない、価値を生み出してないっていうケースも中にはあるし、
うん。
うん。まあ、そういうケースも結構多かったりはしますけど、
うん、
あるいはちゃんと価値は提供できてる、だけども価値を想像して提供できてるんだけど、それをお金に変える仕組みがなかったりとか、
うん、
そもそも受け取り拒否をしてしまったりとか、
うん
うん、
受け取り拒否もかなりありますもんね。
ありますね。
うん、
うん、
なるほど。ちょっと今リスナーさんから質問が来ているので読んでもよろしいですか。ひろき38さんからです。
はい、
質問です。なぜいいことでお金を稼いではいけないという思い込みがあるのでしょうか。そしてその思い込みから逃れるにはどうしたらいいのでしょうか。
そうですね。これは本当不思議ですよね。そういう思い込みがあるのかっていうところ。
なんでなんですかね。
まあ、まあ、日本ってやっぱり製品を重んじるみたいな。で、ね、何か、清らかに、つつましく、貧しくいることがいいことだみたいな、があったりとか、
うん、
なんかお金を稼ぐっていうのは、なんかちょっと汚いことしてるんじゃないかとかっていう、まあこれはいろんな洗脳、親からの教育、ね、親からの影響だったりとか、
うん、
あと、まあ、テレビなんか見てても、ね、お金のためにいろんな犯罪を犯したりとか、
うん、
お金が原因ですごく、争ったりとかっていうニュースがたくさん流れているので、
うん、はい、
そういうのに常に接していると、 なんかお金を稼ぐっていうのは良くないことなんじゃないか、
うん
うん、っていう、そういう変な刷り込みがあるのかもしれないなと思いますけど。
なるほど。
まあ、要はそういう親からの教育とか、マスコミからの影響だったりとか、
うん、
まあ、そういう集合の意識的な、ね、世の中の思い込みだったりとか、
うんうん、
っていうのもあるかもしれないですけど、
うんうんうん、
逆に、太子さんはどうしてそう思われたんですかね。
ね、なるほど。僕なんでそう思ってたんだろうな。なんか、お金を、そうだね。やっぱね、お金を稼ぐには、
うん、
悪どいことをしないと稼げないってなんか思ってたよね。
うん、
でそれは多分、
うん、
お金持ちで素晴らしい人を知らなかったから。
なるほど、なるほど。
うん。
そうですね。
なんか、素晴らしい人っていう人で頭に浮かぶ人は、大体僕の中でお金持ちじゃなかったっていう感
じで。
うん。それは偏見を僕の中ですごく植え付けたなと思います。
そうですね。で、そういう影響はすごい大きいですよね。
うん。
うん、で、実際ね、悪どいことをしてお金を稼いでる人たちもたくさんいるので、
うん、
もちろんいいことをしてお金を稼いでる人たちもたくさんいるんだけど、
うん、
で、実際ね、どういう人に接して、どういう人に囲まれて、いるかっていうのもすごく影響もあるし、まあ僕自身もね、その野村証券とかいたときは、周りには結構そういう人が悪どいというか、
うん、
うん、そういうお金の稼ぎ方をしている人も結構たくさんいたので、
うん、
だから僕自身の場合は、そうやって幸せにお金を稼いでいる人に出会えたっていうところが非常に大きいかな。
この思い込みから逃れるにあたってですね。
うんうんうんうん。理屈で、ね、言われる、聞かれる、理屈で説明されるよりも、
うん、
実際にそういう人に出会うっていうのは大事ですよね。
なるほど。そうですね。
うん。
というのはやっぱり僕らは、その、そういうお金持ちになる必要があるわけですね。
そうですね。そうやって、また周りの人に影響を与えていくってい
う。
う
ん。
でも実際にね、本当そういうふうな人が周りにどんどん増えていくと、
うん、
逆に、ね、悪どいことをしてお金を儲ける方が不自然な感じがしてくるんですよ、ね。
いや、そう、今では僕もそうなんですよ、
うんう
ん。なんでそんなアホなことするんだろうみたいなぐらいに。自分を傷つけてまでっていうかね。
そうそうそう。
そう。でもやっぱそれはそうですね。やっぱちゃんと幸せにお金を稼いでる人たち。っていうふうに。
うん。
そんな人たちとちゃんと出会ってきたからっていうことだな。
そうですね。
うん。
あと、やっぱり、一時的にお金を稼ぐことは、悪どいことしてでもできるんですけど、
うん。
長続きするというか、ちゃんと、それが持続するためには、やっぱりいいことしてないとダメだし、
うん。
結局、信頼される人じゃないとお金は集まってこないと思うんですよね。
うん。うん。うん。うん。そうですよね。
うん。だから、結局、本当にちゃんとお金を稼いでる人って、すごく人間的にも、正しいこと、正しいというかね、本当に人間的にもちゃんとされてるし、
うん、
人からも信頼されてるし、そういう人のところにお金は集まるんだろうなと。
うん。
うん。
なるほど。特に今はそうなんでしょうね。
うん。
やっぱその、ネット社会になってきて、情報が続けになってて、
そうそうそう。
悪どいことやってたら、すぐ知れ渡っちゃうっていうようなこともあるし。
そうですね。
まあ、ますます情報戦みたいになってきてるから、
うん、
その辺はあるにせよ。それにしても、いいことって、もう悪いこともすぐに広がってしまうっていうか。
うん。
うん。うん、そういう意味ではいい時代だな。
そうなんですよ。だからこのね、情報、まあね、IT 革命だっていう言葉はもう古いですけど、
うん、
そういうふうな形で情報が瞬時に伝わるっていうのは、これは実は世の中がより正常化していくプロセスでもあると思うんですよね。
うん
うん、いいものはいい、悪いものは悪い、
うん。
昔であれば悪いことをしてもそれが伝わるのが時間があったので、
うん、
それをし続けてもある程度の期間お金を稼ぐことができたかもしれないけど、
うん、
今はそれが難しくなっているので、
うん、
これは非常に情報通信革命の非常に良かった点なんじゃないかな。
うん。 そうするとちょっとここまでのところをもう一回まとめると、お金を稼ごうと思ったら、
うん、
ちゃんと人に喜んでもらえることをやるっていうことと、
うん、
それから、その例でお金を受け取るっていうことを、まあ仕組みやら心構えやらってことで、ちゃんと持つってことと、
うん、
あと、それと考えするんでしょうけども、ちゃんと信頼されること。
うん。
うん。その辺がポイントになってくると。
そうですね。うん、
まあ確かにそれだけちゃんとなってれば、お金入ってこない方が不思議な感じが今してきました。
うん、
うん。うん。そっかそっか。ちょっと話変わっても大丈夫ですか？
はい。
今日ね、さっき何聞こうかなって思ってて、
うん。
あ、これちょっと天野さんに聞いたこと、ちゃんと聞いたことないなと思ったことが思いついちゃったんですよ。
うん。
僕、天野さんの講座とかセミナーとかね、結構、受講させていただいて、すごくいろいろ学ばせてもらったんですけども、
うんうん、
愛とか感謝とかの話って天野さん結構されるじゃないですか。うん、で、宇宙の根源は愛で、
うん、
宇宙からは常に愛が降り注いでるみたいなことをね、
うん、
結構おっしゃってると思うんですけども、
うんうん、
その感覚にたどり着くまでって、例えば野村証券時代は、まあ全然そんな感覚ないですよね。
ないですね。
うん、何があったんですかっていうか。
いや、これはね、僕、今でもそれは成長のプロセス、学びの途中だとは思うんですけど、
はい。
何か急に、ね、神のお告げがあったとかそういうことじゃなくて、
うん、
少しずつなんですよね。
うん、
で、その、ヨガとか瞑想、ヨガってすごい、英知、すごい教えで、
うん、
5000年以上前から続いているもので、
うん、
そんな宗教のベースにもなっているものなんですよね。
うん
うん、でヨガっていうと、ポーズの方が注目されるんですけど、あれは全体のごく一部で、本当にいかに生きるかとか、自分の成り立ちだったりとか、人間の本質だったりとかっていうことの教えが非常に詳しく書かれていて、
うん、
そういったところを学んだのが最初のきっかけで、それを入り口にして、まあ、いろんな宗教について学んだりとか、
はい、
哲学とか心理学とか、
はい、
仕組みとかスピリチュアリティだったりとかっていうことも、まあ、本当にどれもかじってる感じ、
うん
ね、どれもそんなにすごい深くまで理解してるわけではないと思うんですけど、
うん、
まあ、そういったことを幅広く学んだりとか、
はい、
その中で大体こういうことなんじゃないかなっていうことが徐々に分かってきて、
うん
うん、でそれをまた本にしたりとかセミナーで喋ったりとかして、
はい、
でただそれは今にして思うと本当に頭で理解しただけで、頭で理解して喋ってただけだなっていうことを最近はつくづく感じてるんですけど。
あ、そうなんですか。
そうなんです。最近はもう本当にそれをね、宇宙から試されてるというか、
ほう、
踏み落とすいろんな試練がたくさんあって。
そうか。
はい。
なかなか今大変。
大変ですね。
そうですか。
まあ大変なんですけど。
学びも深い。
すごい深いですね。これまでは頭で理解してたことが、
はい、
本当に腹に落ちるというか、もう、ね、血肉になる。そんな感覚が、ようやく分かってきた。
素晴らしいですね。
できるようになってきたかなと。
まあでも逆に言うと、じゃあ、頭から入ってもいいわけですね。
そうですね。
うん。
と思いますよ。
よくね、そういう、体験がなくって頭から入る人のことを否定的に言う声も世の中にはあると思うんですけれども。
そうですね。
うん。でもママさんの場合は先に頭である程度いろいろ情報収集して理解してて、
うん。
で、その後こう、お試しというかが、やってきて、
うん。うん、
だんだん体得してきてるところと。
そうですね。
うん、
なので、頭から入っても全然 いいと思うんですよね。
今の話は全然いいですね。
うん。だからその場合、ちゃんとお試しが来るので。
うん。
で、そこで逃げたりしてると、逃げていろいろ言い訳作ったりとかしてると、
うん、
やっぱりあまり良くない。
ああ、全部取り逃しそうですね。
そうですね。もうその場合はね、またどんどんさらに新しい種類がちゃんと来るのでいいんですけど。
結局逃れられないってことですね、そこは。
そうですね。
残念ながら。
この辺はね、本当もうこの宇宙の采配っていうのは、なぁと。
うん。
驚かされるばかりですよ。
なんか、苦しい嬉しいっていう不思議、複雑な感じですね。そうですか。なるほどね。でもまあその、試練がいろいろ来て、
うん、
自然に向き合っていくと、
うん、
まあ、やっぱり、これまで理解して伝えてきたように宇宙の本質というのは、
うん、
まあ愛なんだなとかっていうふうに思ったりする
ん
ですかね。
うん、そうですね。
本
当ね、宇宙に愛されてるなっていうのは日々感じていますね。
あ、そうなんですね。
本当ありがたい。だからもう感謝するしかないな。
すごい、本当ありがたいの言い方から伝わってくるものが
これはね、もう、体感しないとわかんないですよね。
うん。
いかに宇宙に愛されてるとか言っても、
うん、
ね、頭で理解して、理解するのも大事なんだけど、
うん、
それは実感として、ね、感じるっていうことが、ね、すごく大事なので、
うん。
うん。
なんかその試練とかで差し支えないようなものとかってなんかありますか？話せるようなこととかって。
そうですね。まあ、インターネットラジオで話せるようなものがどれくらいある
か。まあ、今いろいろ進行中だったら、まあ、話せないかもしれないけど。
そうですね。まあ、でも本当ね、まあ、要は、愛とか感謝とかっていうところで、
はい。
うん。これまで僕は、愛っていうものを、
うん。
本当に理解してなかったなぁと。
へ、え、ぇー。
うん。まあ、愛って当たり前なんですけど、無条件のものなんですよね。
うん。
うん、そもそも愛っていうのは無条件なもので、
うん、
条件付きの愛っていうのは言葉からして矛盾してるわけで、
うん、
ね、愛っていうのは無条件のものだから、
うん、
条件付きの無条件の愛なんていうのはないわけで、
うん
うん、でも、どうしてもね、まあ、これ、こういう条件が満たされたら愛するとか、
うん
うん、相手がこういう状態だったら愛するとか、
うん、
相手がこうしてくれたら愛するとか、
うん
っていう風になりがち。
まあ、そうですよね。
なんですけど、
うん、
僕も、ね、愛が大事だなんて言いながら、
うん、
結構、相手次第で本当に、ね、相手がこうしてくれたら、相手がいい状態だったら愛する、
うん。
相手が悪い状態だったら愛さないみたいなところがあったんですよね。
なるほど。
うん。で、それが、もう本当にこれでもかっていう、嫌というほど思い知らされてですね。
そっか。
まあ、今でも本当知れるんですけど。状態でも、本当に愛せるのか。
聞いてて思い出すんですけれども、
うん、
僕のカウンセリングの、まあ、心の師匠というか、河合隼人先生、
うんうんうん、
よく本とかで書いてたことの一つに、
うん、
愛っていうのは、常に逆説の文脈で出てくるのだ、みたいな感じのこと言ってたんですよ。こうだから愛するじゃなくて、
うん、
こうであるにもかかわらず愛するっていう。
うんうんうんうん、
なるほどなって今、改めてちょっと思い出してたんですけどね。
そうですね。うん、まさにその通りですね。うん、であるにもかかわらず愛する。
うん。
うん、で、それを、無理してやるとまた辛くなるので。
今度自分愛してないことになっちゃう。
そうそうそう、そう。
うん。
ここもまた難しいところなんです。
難しいとこですね。
うん。
両方ありのままに愛さなきゃいけない。
そうなんです。
まあ両方っていうか全てをっていうか。
うん。でも本当に、ね、自分をあるがままに愛せれば相手のこともあるがままに愛せるし。
うん。
逆に相手をあるがままに愛せれば自分のこともあるがままに愛せるし。
うん。
でそれは、そういう相手を愛せないっていう自分も愛するみたいなところが。
そこも結構重要ですよね、きっと。
重要ですね。
うん。
うん。そこで自分を責めちゃうとまた苦しくなっちゃうし。
そうですよね。
うん。
はあ、なんか、愛は全方位なんだなっていう感じがしますね。
そうですね。
うん。
もうやっぱりね、本とかで愛について語っちゃった以上は、
うん。
もうしょうがないですね。
実践するしかない。
お試しが来るのはしょうがないですね。
そっか。これは楽しみですね。でも、これで、どんどん体得してっちゃったら、どんなワールドになっていくんだろうってのは、なんか、すごい楽しみだな。
そうですね。いや、でも本当、すごい世界が変わってきますよね。
うん。
うん。もう、まあ、まだまだですけど、もう本当に何があっても、自分の内側は、常に無限の愛とか豊かさがあって、
うん。
何があっても内なる平和を保ってるっていう感覚が、
うん、
ようやく頭じゃなくて体で分かってきた感じがするんですよね。
うん、
もちろんまだまだなんですけど、
はい、
当然怒ったりとか悲しんだりとか傷ついたりとかするんですけど、
うん、
でもそれは外側で、ね、起きてるだけで自分の内側は常に満たされてて、
うん、
本当に豊かで平和でっていう感覚がようやく体で分かってきたかな。
うん。僕は、あのね、天野さんに関して、ここが面白いと思ってるのは、
うん、
こういうことをこんなに言って探求してる人が、まあ、言ってみればお金儲けの話をやってるっていうところ。
あ、そうですね。
お金とは関係ない世界でやってる人が結構いいと思うんですよね。
うん、
今さ、最近ちょっと増えてきてるとは思うんですけども、とかね、ちゃんとやってる。なおかつ、スピリチュアリティに関してやってる。
そうですね。うん、やっぱりね、スピリチュアリティが今日探求してても、まあ、それだけ探求してる人を否定するわけでは全然ないんだけど、
うん。
うん、でもやっぱりちょっと片手落ちな感じがして、
うん。
現実世界で切り離されちゃってる。
うん。
うん。で、もちろんね、精神世界、スピリチュアリティを本当に突き詰めれば、お金が全然なくても幸せだっていう世界にはちゃんと行くんだけど、
うん、
でもお金がなくても確かにお金がなくても全然幸せなんだけど、
うん、
でもお金があってもいいわけ で、
うん、
でお金があればあったでもっとより多くの人を幸せにできるわけですよ、
うん
うん、だから、まあ、それが、ね、本当の意味でお金から自由になるっていうことで、
うん、
要はお金があろうとなかろうと自分が絶対的に幸せで満たされて豊かで愛に満ちているっていうことはこれはもうお金の量と関係なく変わらないと。
そうですね。
でも、だからお金がなくなっても全然不安でもないし、
うん、
でもお金があれば、よりそのお金に愛のエネルギーを乗せて、
うん、
より多くの人を幸せにできるし、
うん、
より社会を良くできると、
う
んうん。そういうふうになることが大事かなと、
うん
うん、
いや。僕も趣味の問題かもしれないけど、その辺にすごく興味があって、
うんうん、
今すごくお金を持ってる人たちが何にお金を使ってるかって言ったら、
うん、
まあ多くの場合、僕の見てる限りね、本当に多くの場合、単に、なんていうのかな、不安を埋め合わせるためだったりとか、
うんうん、
普通をごまかすためだったりとか、
うんうん、
まあそんな感じのことに大量にお金使っちゃってて、
うんうん、
その人自身を満たすことにすら使ってない。
そうですね。
で、場合によってはもう、それこそ、人々を不幸に、結果的にね、するようなことだったりとか、地球環境を破壊していくことだったりとか、
うん、
社会の格差を拡大することになったりとか使っちゃったんですよね、
うんうん
うん。もう最近思うのはもう、そんな風に使うんだったら俺にくれって思うんですよ。
そうですよね。
なんかそれもね、あって最近ちょっとお金稼ぐ気になってきてるんですよね。
素晴らしいと思います
。うん。
本当ね、お金をもっと有効活用したいですよね。
うん。
で、このお金って、もう、ね、この地球上にある物質の中で、本当にこんな瞬時に世界中を駆け巡る物質ってなかなかない、
ね。そうですよね。
でそこに本当愛のエネルギーを乗せて、
うん、
それを駆け巡ればね、
うん、
本当に世の中良くなるだろうし、
うん
うん。
そうなんです。
もったいないんですよね。本当エネルギーの無駄遣いというか。
うん、本当だね。もうなんかそう、この話してると本当にそう思えてきます。
うん。
うん
ね、だから今、まあ、 ね、お金に限らずだけど、本当にこの地球を良くするみんなが幸せになるだけのポテンシャル、潜在的な力っていうのは、うん、必ず十分すぎるほどあって、
はい、
うん、全然ね、もう地球の危機だっていう人はいるけど、これを解決できるだけの力っていうのはもう確実にあるわけですよね、
うん、
で一人一人がもう素晴らしい力を持ってるし、無限の可能性を持ってるし、
うん、
でそれを本当にいい方向に発揮していけばいいだけであって、
うん
うん、そこをね、なんとかしたいなと。
なんとかしたいですね、
うん
うん、いやー、やってきますよ。いろいろ聞きたいことあったんだけど、あと15分ぐらいになっちゃってるんですけども、
はい、
今、さっきの、最近までやってたプロジェクトの話に入っちゃったらお話終わんないかなとかって思って、かなと思ってるんですけど、どうですかね。
まあ、軽くだったらいいんじゃないですか。
そうですか。じゃあ、ちょっと軽く、その、最近まで、ちょっと、経営が傾いてる会社の、
ね、おっ
しゃってました。
はい。
はい。それをやられていて。
はい。
うん。ちょっと違いますよね。これまでやってた、その、もともと人を幸せにしたいとか、
そうです
ね、みんなが幸せで働きたいとかって思ってる会社っていうわけじゃないんですよね、うん、今の話だと。
そうですね。本当、これまでは、この人を幸せにする会社っていうコンセプトに共感してくれる経営者とか、会社とかを、支援させていただくことが多かったんですけど、
はい、
今回ね、たまたまご縁があって、
はい、
まあ、そういう、まあ、必ずしもそのコンセプトには共感していない、業績的にも厳しいっていうようなところを、まあ、銀行経由でご依頼をいただいて、
はい、
まあ、結構ね、最初は大変でしたけど、
うん
うん、本当に社長が社員のことを一切信頼していない、
うん、
で会社に僕が初めて行った時には、もうみんな下向いて、もう目が死んでいて、うん、で、ね、空気が冷たくて、よく歩いて、みたいな。そういうところから入っていって、
はい、
で、かなり丁寧に丁寧に、ね、ファシリテーションしたり、一人一人から話を聞いたり、ね、本当に、様々な戦略の部分から、マーケティングの部分から、販促とか売り場作りとか、まあ、一人一人のコーチング意識改革。
結構何でもやったわけですね、そうですね。
何でもやりましたね。
うん。
もう、必要なことはすべて人事評価システムを作ったりとか。
おお。お
予算管理だって。
はい。今ちょっとね、一瞬音声途切れちゃったんですけど、人事評価制度を作ったり
とか。あ、そうですね、人事評価の制度を作ったりとか。
はい。
あと予算管理の仕組みを作ったりとか、
なるほど、
いうこともやったし、
ええ、
でファシリテーションをやったり、新商品開発をやったりとか、
はい、
うん、販促ツールを作ったり、売り場のレイアウト変えたりとか、
ほとんど会社を作ったぐらいの勢いですか。
そうですね、もうありとあらゆることを、まあ、ね、僕が全部やったけどもちろんなくて、
はい、
あ、うちのスタッフもそうだし、あと現場のクライアントの人たちが、
うん、
ね、彼らを巻き込んで、彼らが自分たちでできるようなこと、
うん、
ようになることをサポートしたわけですけど。
うん、なるほど。その結果だったりとか、天野さんご自身の体験、うん、学びとかっていうことで言うとどんな感じだったんですか？
そうですね。まあ本当に、ありとあらゆることをやって、うまくいったこともあればうまくいかなかったこともあって、
うんうんう
ん、もちろんね、すべてが、完璧にうまくいったわけでもないし、
うん
うん、予想通りにいかなかった、突発的にうまくいかなかったことももちろんあるんだけども、
うん、
でも、本当に、まあ、6ヶ月間、ほぼ毎日のように、ね、現場に顔を出して社長とも話をする中で、
はい、
こうやれば会社は良くなるなっていうことは、もうかなり分かってきましたね。
うん、
そこは、ノウハウとしてもだいぶ確立して、
うん、
おそらく、まあ、ほとんどどんな会社でも業績改善できるんじゃないかな、みたいな。
お
ぉ、まあ、もちろん、ね、できない会社もあるでしょうけど、
うん、
でも今回のような結構難易度の高い会社でも、こういうふうにやっていけば、ちゃんと社員の可能性が花開いて、
うん、
信頼、ね、社長と社員の関係も改善して、コミュニケーションが良くなって、みんなやる気を出して、前向きになっていくということが、だいぶ分かってきたので、
なるほど。
うん、
そこはますますその方法論としても深まったっていうか。
ですね。うん、それは本当にありがたいですよね。
特にその件に関わって、
うん、
こうブラッシュアップされたというかバージョンアップしたところってどんなところだと思います？
そうですね。まあ、やっぱり何をやってたかっていうと、まあ、実際にファシリテーションをして、いろんな会議だったりとか、対話の場だったりとかっていうところで、
うん、
人と人との、一人一人にちゃんと注目をして、その人の可能性を引き出したりとか、
うん、
人と人との関係性に着目して、そこを無理やりではなくて、非常に良くしていくことだったりとか、
うんうん、
そういうことが、まあ、本当に、こんな冷え切った会社でもできるんだっていうところとか。
なるほど。
あと、やっぱり、うちのスタッフがね、本当にすごい頑張ってくれて、
うん。
うん、彼らが、このとこに現場に入った、
うん。
入ってくれた人たちがいて、
うん。
あそこで、本当に、いいお手本になってくれたというか、
うん。
うん、彼らを見て、あんな風に、どんな状況でも幸せに働くことができるんだってことに気づきましたってくれる人もいて。うん。
素晴らしい。
本当これは、ありがたいですよね。
うん、
なかなか、ね、幸せに働くって、これは命令してもできることではなくて、
そうですよね。
うん、お前幸せに働けって言って幸せに働きたいないわけで、
はい、
ね、それを実際にやってみせる。
うん、
大変な状況でも、ね、自分次第で輝いて幸せに働くことができるんだということを見せてあげるっていうのはね、これは本当、まあ、うちの、ね、スタッフの人たちが、
うん、まあ、今日前いろいろお話伺ってて、
うん、
思うのは結局こう幸せに働いて幸せが増えていくっていう、
うん、
そこに尽きるなというかですね、僕自身もそうなっていくっていうことが一番の貢献なんだなっていう気がしてきましたね。うんうんうん、
そうですね。
僕自身とか僕らね、皆さん。
うん。だからどんどんお手本になって、
うん。
はい。ですよね。
そうですよね。
うん。
そっかそっか。うん。
うん。でも本当、そのプロジェクトは結構大変でしたけどね。二子さんにもね、入っていただいて。
いや、僕も結構ね、関わらせていただいて、本当にありがとうございました。
いえいえ、もう二子さんのおかげでだいぶ、ね、助けられたところもたくさんありますので。
ありがとうございます。いやー、でも本当にね、僕もすごいいい経験、いろいろさせていただきましたよ。
うん。
うん。
楽しかったですよね。
楽しかったですね。修羅場もいろいろ見ながら。
まあ、たくさんありましたけど。
ええー、面白かったです。でも本当感動的な、ね、うん、特に現場のところなんか、本当素晴らしかったですね。
そうですね。本当感動もたくさん生まれて。
うん。
うん、
おー、なんか、今、リスナーさんから、メッセージですね。
はい、
中澤東也さんからです。
おー。
ありがとうございます。お金に対する思い込みの動揺の根底に、まずは仕事ワークスタイルに関して、こんなことがあるっていうのが、ずらずらずらっと書いていただいたんですけども、勤勉でなければならない。親子死に目にも会えない覚悟で奉仕しなきゃいけない。愛を思いやれ。組織組織。私事を持ち込むな、子育てとかね。
うん。
だからプロセスよりも結果だ。
うん。
大に汗して苦労苦労一生懸命みたいな。
うん。
それで裏返しに言うと、楽しんでる奴は悪とか怠惰だとか笑うな、みたいな。そういうものがあるなと。
うん。
で、その釣り込みの流れで、こそお金が得られる。みたいな思い込みがあるって話とですね、
うん、
日本社会では特にっていうふうに書いてあって、
うん、
そんなお金に対する否定的な感覚が生じていて、
うん、
お金に関しては悪どいとか賄賂などの不正とか、だからきっちり溜め込む、それ以外私たちにはできない、額に汗 して稼ぐしかないというような、
うん、
そういう経営の搾取も、それに乗じた経営の搾取もあり、
うん、
そんな価値観にこうやって途中で切れてるのかありっていうようなことと、
うんうん、
まあ、最後に書いてあるのが、でも、そういうことじゃなくって、家族とか子育てとか、共に自由に過ごせる時間、喜び、笑顔、そういうとらわれのない、より愛に溢れる豊かで自由なライフワークバランスもあるよと、実証で示しながら少しずつ変えていきたいですね、と。そして、稼いだら自分の選択権の行使として、より良い社会へつながるものへ回していきたいですね。共に行きましょう、というふうに書いています。
素晴らしい。
素晴らしい。この中澤東也さん、僕らよく知っている方でね、本当にこの通りに実践されている経営者さん。
うん、うん。
素晴らしいですね。
本当の世の中を良くするために頑張ってくれてる。
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます、東也さん。
ありがとうございます。
はい。あっという間に時間が近づいてきておりまして、
うん、
告知関係、ちょっと、時間を取りたいなと思ってるんですけども、まあ、特に、お金の学校、
うんうん、
もしよかったらですね、幸せが循環するお金の学校、
うん、
うん、っていうのを、天野さんのところで、やろうとされているんですよね。
うん、うん、そうです。
はい。これどういうものかっていうのを、ちょっと天野さんからお聞きしてもいいですかね。
そうですね。幸せが循環するお金の学校というのを始めます。
はい。
これは、趣旨としては、先ほどね、今日、この、放送の中でお話したようなことがまさに趣旨になっていて、
うん、
本当に幸せに働いて、幸せにお金をちゃんと稼いで、そのお金に愛のエネルギーを乗せて、世の中、循環させていきましょう。
うん。
ちゃんと、ね、志を持った世の中を良くしたいっていう人にお金が集まって、でそのお金を社会をより良くする人の幸せ、自分の幸せのために使うことで世の中は良くなっていきますよね。で、そのために、でも、先ほど言ったように、それを実現するために、まあ、単純に知識が足りないとか、ノウハウがないとかっていう方もいらっしゃるので、まあ、そういう方々にぜひ伝えたいなということを学べる場として立ち上げました。
はい、ありがとうございます。まあ僕も一緒にやらせていただく。
はい、そうです。
今客観的に聞いて、やっぱこれすげえいいなって思っちゃいました。本当に自分も幸せになってお金も稼ぎながら、
うん、
人々にも幸せを広めていきたいって思ってる人にはぜひ来てほしいですね。
そうですね。
うん。
スタッフさんと一緒にレジュメ作ってるんだけど、かなりいいですよ
ね。いいですよね。
そうそう。
今日も打ち合わせしながら自画自賛してたんですけども、これめちゃめちゃいいなとか。あと、天野さん最近また、大きいプロジェクト終わってからはセミナーなんかもやられてるんですかね。
そうですね。僕自身はこの前半、今年、まあ、約1年ぶりにちょっとセミナーをやって、
はい、
でまあ、あと来週ですね、来週の木曜日に、うちのスタッフの宮本博彦君が、
うん、
今回のコンサルでのいろんな方法論とかを、実際に使った方法論なんかを体験していただくセミナーをやったりとか、あと来月はですね、うちのまたスタッフの田代っていう、田代ラズっていう子が、すごい本当に現場で、現場を明るくする。本人はすごい癒し系なんですけど、
うん、
周りに元気を広める、
うん、
ね、田代さんという人がいて、
うん、
田代さんがキラキラ店長養成。自分がまさに中心、自分がまさに起点となって、キラキラして周りにハッピーを広げていく、そういう店長を育てていくような講座をやってるとか。
なるほど。
セミナー関係ではそういったところ、ですかね。
はい。その情報は、会社のウェブサイトとか見たら出てますかね。
ですね。人を幸せにする会社総合研究所で検索していただいてもいいですし、
はい。
あと、僕の名前とかで、天野篤で検索すると、Facebook とかいろいろ出て、ブログとか出てきますので、
はい。
そこにも、まだちょっと十分に告知ができてない部分もあるんですけど、
はい。
出てますので、
はい。
はい。
ぜひ皆さん、人を幸せにする会社総合研究所。または、天野篤さんで、ね、喋っていただいて。いや、本当どれも素晴らしいです。いるメンバーがやっぱね、すごいなって思います。
本当に恵まれてます。
ねえ。はい。 そしたらちょうどお時間になりつつありますので、
はい、
今日こんな感じで締めていこうかなと思います。
はい、
ナモさん、いろいろ本当ありがとうございました。
そう、ありがとうございました。聞けましたね。
聞けました。
はい、
はい、それじゃあ、お聞きにいただいたリスナーの皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではでは、失礼します。おやすみなさい。ごきげんよう。